ネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのは現在公開中の許されざる者です。さあこの作品、オリジナルは1992年、クリント・イーストウッド監督が、主演しまして、アカデミー賞の作品賞を含む4部門受賞した名作西部劇ですね。で西部劇の決定版とも言われていまして、その後のハリウッド映画の西部劇にも大きな影響を与えている重要な作品ですね。この作品のファンという方も本当にたくさんいるんじゃないですかね。で今回は明治維新後の北海道に舞台を移しまして、日本映画として完全リメイクされました。監督はフラガールや悪人で日本アカデミー賞の常連となっていますイ・サンイル監督です。主演はクリント・イーストウッド監督の洋島からの手紙で主演しました渡辺謙。今や世界の謙渡辺としてね、ハリウッド映画から続々オファーを受けている彼なんですが、オリジナル版でイーストウッドが演じた主人公を見事に演じていますね。はい、渡辺謙と言いますとね、古くは独眼竜政宗から始まって、もういろんな映画テレビドラマ本当主演してまして、日本を代表するね俳優さんということで、今言った通り、もう今やもうハリウッドの、ね、世界の謙渡辺ということなんですけどもね、いろんな代表作がありますけれどもね、彼自身藤枝梅安とかね、それから独眼竜政宗、割とテレビ、そして、それからもちろんラストサムライなんかもそうですが、自分の代表作みたいなことをねこうおっしゃってるようなんですけど、僕がねやっぱりこう渡辺謙さんってすごいなと思ったのは、これね本当皆さんもう知らないと思うんですけども、あるテレビドラマがありましてね、これあなたが欲しいというやつで、1989年の1月から3月ぐらいに放送された10話ぐらいのドラマなんですけどもね、これその当時は役者でまだガンガン出てました片岡鶴太郎さん、ちょうどまた芸人もちょっと半分やってたかなこの頃はね、と渡辺謙さんと柄本明さん、柄本明さんというと今回も出てますけどね、はい、などが出ていらっしゃる後藤海さんとかね、ドラマで何でも屋さんをこうやってるような話でね、バラエティー色あり、こうちょっとこうほろっとするようなところもあって、でそれまで渡辺謙さんのイメージというとこう独眼流のイメージがその当時は強くて、もうとにかくこう目線というか目力があるというかね、こう眉間に必ずシワが寄っている、この辺りのイメージは今も変わらないかもしれませんけども、そういう強いっていうイメージがあったんですが、そうじゃない渡辺謙みたいなものをね、バラエティも全然いけるんだというのがものすごく僕の中では印象的で、海外なんかではねコメディーができないと一流とは言われないというふうに言われていますが、こういうのもできるんだっていうのを見てね、渡辺謙って幅の広い俳優さんなんだなと思ったのがすごく印象的で、でそれが特に思い出に残っているのが、実はその後にですね、映画の撮影中に白血病というのが出るんですよ。で映画も降板してね、天と地とでしたっけねに主演をするはずだったんですけど出れなくなっちゃって、ものすごくだからその前に出たこのドラマっていうのが僕の中ではものすごくうわもったいないというね、印象が残って、もちろんその後復活されて活躍は皆さんご存知の通りですけどもね、これもう一回だからこう見直してみたいなというふうな気もしますけれどもね、バラエティコメディとかね、そういうのもできないと一流ではないというふうに映画の俳優さんの中で特に言われておりますが、そういう一面も実は持っているけれども、やはり目力路線が大変強い渡辺謙さんの最近の主演、シリーズですけれどもね。で今回ももちろん主演ということで、出演をしているわけですけれども、渡辺謙だけじゃなくて、主人公と対決する悪役に佐藤浩市さんね、これもちょっとかなり話題になってるんですけれども、 あんまり悪役というイメージもそんな逆にないですよね。このあたりの対決非常に見ものですよ、はい。終盤の方のね。でストーリー簡単にちょっと紹介しますとね、時代は1880年、主人公の十兵衛はかつて幕末の時代に人斬り十兵衛と恐れられた凄腕の剣客だったんですね、刺客だったんですね。で、まあ、ある理由から、まあ、今は刀を捨てまして北海道の開拓民として幼い子供たちとひっそり暮らしているんです。そんな十兵衛のもとに昔の仲間が賞金首の話を持ってきます。貧しさに苦しむ子供たちのために十兵衛は再び刀を手に取ることを決意します。さて今回の作品で驚かされるのは映画前半でのこの十兵衛の描写なんですね。まあ、刀を捨ててもすっかり農民になって、まあ、優しい男になった十兵衛なんですけども、まあ、地味なんですがこの前半パート丁寧に描いてありますので、映画後半のある事件をきっかけに、まあ、凄腕の侍として復活していくこの十兵衛の決意の重さね、これはね見てる方にも観客の方にもねしっかりと伝わっていくと思いますね。で身のこなしから目つきまで、まあ、枯れた植物のような男からですね、まあ、肉食獣のようなギラギラっとした迫力を取り戻していくその姿、まあここはまさにさすが渡辺謙という感じの見せ場ですね。実はの物語の舞台となっています1880年、これはあのイーストウッドのオリジナルと同じ時代なんですよね。でアメリカでは南北戦争が終わって、西部への開拓が盛んに行われていた頃なんですね。そして日本では幕末の動乱が終わって、まあ、明治という新しい、ね、時代に突入しまして、で職を失った多くの武士が北海道の開拓を始めた頃なんですね。屯田兵とかいろいろ習いましたけどもね、まさにその頃なんですね。ちょうどアメリカと日本とい う, こう場所は違ってもね、なんか国の状況はよく似てますよね。そのため設定を日本にこれ置き換えても全く違和感がなくて、非常に上質な時代劇として描かれていきます。西部劇のとこう時代劇の相性というのはこれ以外にも良くてですね、あの有名なところでは黒澤明監督の用心棒が、まあ、セルジオ・レオネ監督によって、まあ、荒野の用心棒としてリメイクされまして、これは世界中で大ヒットしました。でその荒野の用心棒に主演していたのがご存知クリント・イーストウッドですよね。で今回の許されざる者のリメイクに対してイーストウッド監督は、まあ、自分の作品の中で最も大切なこの作品が日本映画としてリメイクされることに、まあ、深い縁や絆を感じずにはいられませんとコメントを寄せていますね。まあ非常に豪華な、ね、役者たちもこの共演の一つずつ見どころじゃないですかね。で意外なことにこうあの先ほど出てきました、まあ、渡辺謙と佐藤浩市の共演、これが初めてなんだそうですよ。意外ですよね。二大スターのガチンコの演技対決にも注目をしてください。でクライマックスの対決はオリジナルと違った、まあ、銃と刀を使ったアクション、これが見せ場になっていますよ。今回、まあ、個人的に注目してほしいのは、まあ、十兵衛たちに、まあ、無理やりくっついていますこう、ね、アイヌの若者が出てくるんですけども、沢田五郎というんですが、まあ、これを演じています柳楽優太ですね。ごめんなさい、柳楽優弥ですね。是枝裕和監督の誰も知らないで、あのカンヌ映画祭史上最年少の14歳で男優賞を、まあ、受賞した、彼ももう23歳ということで、まあ、SM あふれる若者役を体当たりで演じています。で顔中ヒゲだらけでこうもう眉毛ももうつながっちゃってるようなね、そんな野性味あふれる男を演じています。まあ最近のこの日本の若い俳優さんにはなかなかいないこう線の太さみたいなものがねありまして、彼の今後にも期待したいところですね。まあ、他にも注目の俳優さんたくさん出てきますけどもね、はい、いろんな方がね出てくるんで、まあ、あのどの方も本当にこう骨太な雰囲気がとてもいたしますね、はい。このあたりも非常にね注目で隙なく作ってあると思いますね。で最近話題の俳優さんで言いますと、あのアマちゃんから半沢直樹両方出てるねってことで話題の、あの滝藤健一さんね、なんかも実はこれにも出てまして、この方もどんどんいろんなとこ出てくるんじゃないですか、ますますね、はい。このあたりもちょっと面白いキャスティングじゃないかなと思いますね。ぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。 今日紹介した映画許されざる者は東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇城、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。それではこの映画許されざる者のオリジナルサウンドトラックからこの曲をお送りしましょう。作曲岩台太郎で、失礼しました、岩城太郎でアウトオブジエンド。